今日はルカの福音書第11章33節から54節です。このところには自分の内側を清めることが語られています。33節に明かりを灯して穴蔵の中や松の下に置くものはいませんとあります。当然明かりをつけたならばその中を明るくするために食台の上にこの明かりを乗せるということをするわけです。しかしイエス様が言われたのはただ物理的な明かりのことではないわけです。34節に体の明かりは目です。目が健やかなら全身も明るくなります。そのように言われました。ことわざでも目は心の窓というふうに言われるわけです。その人の目が生き生きしているならばもうそれは心に喜びが満ちているということの表れではないかと思います。逆に目に力がない、沈んでいる、それは心が暗くなっているのではないかと思います。35節にですから自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさいと言われたわけです。私たちに必要なことは何か、それは自分の内側が明るくなる、喜びに満たされるということであるわけです。36節を見ますと明かりがその輝きであなたを照らす時のように全身が光に満ちたものとなりますとイエス様は言われました。明かりがその輝きであなたを照らすとあるわけです。ですからこれは自分自身が実は明かりの源ではないということです。実はもう一つ私たち自身を照らす明かりがある。それはイエス・キリストご自身が私たちの内側にあって照らす明かりであるわけです。それはヨハネの8章12節に出てきますけれども、私は世の光である、誰でも私に従ってくる者は闇の内を歩むことがなく命の光を持つであろう、そうはっきりと言われました。ですから私たちが自分自身の内側が明るくなる、それはイエス・キリストを心の内に持っているということであるわけです。だから問題は今自分の心の中にイエス様が生きて働いているのかどうか、そのことが問われているということです。私たちは自分の力で自分を明るくするということはできません。しかし世の光であると言われるイエス様が自分の心を明るくしてくださる。そしてその実際的なことがこの37節以降に、一人のパリサイ人がこのイエス様を食卓に招くということで出てきています。38節を見ると食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いたとあるわけです。確かに手を洗うということは衛生的には大事なことであると思います。しかしここには清めの洗いというふうに出てるわけです。これは実は衛生的な手の洗いということではなくて、一つの宗教的な習慣であったわけです。その当時この食事をするということはやはりもちろん衛生的なものを気をつけなければならないわけですけれども、しかしこのパリサイ人たちが行っていたのは言うなれば一つの儀式的なものであったということです。この清めの洗いっていうのは手の先から肘のところまで洗うというようなそういうことをして食事をする。しかしそれはもう形骸化されてもうそれは一種の食卓の儀式になってしまっていた。でもイエス様はそのことをあえてされなかったわけです。なぜならば39節のところにパリサイ人は杯や皿の外側は清めるがその内側は 強欲と邪悪で満ちています、そう言われたわけです。その姿というのは42節を見ると、野菜の十分の一を納めているが正義と神への愛をおろそかにしている、形は守っているけれども、しかしその内側は全く神様が喜ばれる正しさ、そして愛をおろそかにしている、人を愛さない、そしてその愛さないっていうことの現れをまた律法の専門家たちに言われている言葉に表れています。46節を見ると、人々には負いきれない荷物を負わせるが自分はその荷物に指一本触れようとはしない。律法の一番根本は何かっていうと実戒であると思います。じゃあ実戒は何を言っているのか、それは神を愛し人を愛するということです。私以外のものを神としてはならない、偶像拝んではならない、それは裏返して言うならば誠の神様のみを愛するということであるわけです。そして実戒の後半には殺してはならないとか偽証してはならない、嘘をついてはいけない、それは人を愛するということです。しかし律法にはしてはならない、それが古代解釈となって安息日を覚えて生とせよ、確かに実戒にあるわけです。ところがその当時のユダヤ人はその安息日にこの歩く歩数距離までも決めてしまう、それ以上歩いていったら律法に違反している、じゃあ急病人が出て助けに行くっていうことであるならばどうなのか、もうそれ以上の距離を歩いたら神の律法に背きますから助けません。果たしてそれが愛の行為になるのだろうかということです。それは今日でも私たちはこうしたらいけないとかああしてはいけない、そのようなことを人に言うことがあるのではないかと思います。じゃあそれは愛から出ているのか、全くそうではなくなってしまった、もう神の律法を守ると言いながら神様自身がおられないような、もう律法しかないような生き方をしていたわけです。ですからその後に47節を見ると、災いだ、お前たちは預言者たちの墓を建てているが彼らを殺したのはお前たちの先祖だ、そして48節に同意している、預言者たちを殺しまた墓を建てるというようなことがここで語られているわけです。預言者とは何かっていうと神の言葉を人々に語る、その働きをしていた人であるわけです。ところが今日はこの預言者まだ使徒もいないわけです。なぜいないのか、それは聖書があるからです。聖書を通して私たちは神の御心を知ることができる。49節に神の知恵という言葉が出てきます。これは52節を見ると知識の鍵という言葉が出てきます。この神の知恵そして知識の鍵、一体これは何か、もっと分かりやすく言うならば天国に入るということであるわけです。どうしたら天国に入れるのか、そしたらどうすれば天国の鍵の門を開けることができるのか、それは神の御言葉を信じて行うということであるわけです。だから預言者や使徒たちはそのことを伝えたわけです。ところがユダヤ人たちは殺した、それは51節のアベルの地からザカリアの地に至るまで、まあこれが実は預言者の系譜というふうに言われているわけです。アベルは神様に従う人であったわけです。しかしその兄カインによって彼は憎まれて妬まれて殺されてしまう。ザカリアも実は同じであった、人の妬み憎しみによって殺されてしまう。そしてそれは今日も人の心の思いっていうのは 変わってはいないのではないかと思います。もしこのパリサイ人や律法学者たちが神の御心を行っていたならば、イエス様を殺すということは絶対になかったはずです。それ以前にも本当に神様の御声を聞き従っていくならば、預言者を殺すということはですね、しない。なぜなら律法に殺してはならないとはっきりとあるわけです。ですから彼らは律法を守っていると言いながら、実は律法を破っていた。じゃあ今日私たちは果たして本当に神様が願っておられることを私たちは忠実に行っているんだろうか。50節を見ると、すべての預言者の地の責任をこの時代が問われるためである。この時代とあるわけですけれども、もちろん2000年前もそうであるわけですけれども、今日もじゃあ私たちは神を愛し人を愛するということを行っているだろうか。まず私たちは自分自身の内側を点検させていただく必要があるわけです。36節に、明かりがその輝きであなたを照らす時のように全身が光に満ちたものとなります。ですから神様が願っておられること、イエス様が願っておられるのは、私たちの内側が光に満たされる、喜びに輝いていて、そして他の人までも照らしていく、明るい道を歩ましていくことができるということであるわけです。私たちはまず自分自身の内側を見させていただいて、そしてもう一度イエス様の愛の光に満たされ、そしてこの光を外に輝かしていくものとさせていただきたいと思います。